謹賀新年、新春メッセージ。末吉正春、霊友会会長。一人一人の因縁解決をもって、世の中をより良くしていこう。明けましておめでとうございます。令和8年、会員の皆様と共に豊かな人生を送り、より良い社会を築いていくために、私たちが実践する霊友会の教えとは何なのか。改めて捉え直したいと思います。世の中にはあまたの信仰があり、幸せになれる、悩みが解消するといった、理にかなったような、良いことを説いているものもあります。そうした他の信仰と霊友会の教えの決定的な違いは何か。私は、因縁解決にあると格言します。因縁と聞くと難しく、どこか怖いものと感じる人もいるかもしれませんが、そうではありません。わかりやすく申し上げると、一つが、これまで育ってきた中で親や周りの環境から影響を受けて形作られたもの。もう一つが、先祖から代々受け継いできたもの。つまり、今の自分の性格や癖、根性そのものであるということです。その中には良いものもあれば悪いものもあります。悪いものをそのままにしていては思うような人生を送れないばかりか、子供や孫にまで受け継がせてしまいます。そうした悪循環を断ち切り、豊かな人生を送る道筋を子々孫々につなげていく。神頼みのように、幸せになりたいと願うのではなく、自らの至らない心と行いを変え、自分の力で幸せをつかみ取っていく。自らの運命を自らの手で切り開いていくのが、霊友会の教えです。私は若い頃、父が大嫌いでした。中学2年の時には、父に手を挙げたこともあります。そんな私ですから、霊友会の教えを真剣にやり始めたとき、霊友会は親孝行の教えだと言われることが何よりも辛かった。頭では親孝行しなければいけない、感謝しなければいけないと思っても、父の顔を見たら腹が立ってくるのです。葛藤する日々でした。そんな私がどうやって変わることができたのか。そこには関わる人の存在がありました。人は一人では変われない。ある時、運営者の一人として弥勒さんに参加した私は、文化会で前に立ち、父との関係を話しました。すると、文化会が終わった直後、初対面の一人の女性が近づいてきてこう言ったのです。殴るほど嫌いなお父さんがいてよかったですね。私は父の顔も知りません。私は言葉を失いました。大嫌いな父がいる自分は不幸だと嘆いていましたが、もっと苦労して、大変な人がいる。目の覚めるような思いでした。嫌っていても、父親のいる俺は恵まれているのかもしれない。初めて父に思いを馳せるようになったのです。だからといって、すぐに父との関係が改善したわけではありません。集いで、弥勒さんで多くの人と関わり、人の痛みや苦しみ、喜びに触れることで少しずつ心が変わっていきました。そして、4年ほど経った頃、あれほど嫌っていた父に、親孝行したいと素直に思えるようになったのです。親孝行せねばならぬと自分を追い込んでいた頃とは違う、心からの気持ち。父への言動も自然と柔らかくなって、当時青年部部長を務めていた私が人前で恥をかかないようにと、父がお経をあげ、水をかぶって念願をしてくれるまでになれたのです。もし、霊友会の教えを実践せず、父が嫌いなままでいたら、家族の和合はもちろん、親子の不仲という因縁を我が子に引き継いでいたかもしれません。今の幸せはなかったと、本当に思います。他者と関わりながら自分の心を見つめ、行いを変えていく。そうすることが因縁解決の入り口となり、ありのままの自分で生きられる豊かな人生へとつながっていくのだと教えられました。自分の幸せだけでなく、世の中に目を向けて。もう一つ、皆さんに意識してほしいことがあります。それは、霊友会の最大の目的は、世界の恒久平和を願われた久保角太郎、小谷君両恩師の思いを受け継ぎ、誰もが幸せに生きる世の中を築くことです。昭和9、1934年に久保恩師が訴えられた、祖先崇拝、在家の叫びにあるように、 教えを実践するきっかけとなる目的はそれぞれに違っても構いません。ですが、そこから一歩進んで、地域のため、社会のため、国のために教えを実践する。一人一人の因縁解決をもって、一人でも不幸な人があってはならないと公方恩師の願われた世の中を目指す。霊友会は開教以来、常に外に目を向けてきたことを胸に刻み、今年一年、共に修行に邁進してまいりましょう。大日本妙法一仏国土、祖先崇拝在家の叫び。広告の大恩を思う者は来たれ。放火の安泰を祈る者は来たれ。将来の国家を担当せんと志す青年は来たれ。国難を外除、取り除く、せんと欲する人は来たれ。勘ながら、神のみ心のまま、の使命を知らんと欲する者は来たれ。家庭の和合を求むる者は来たれ。子弟の正しき教育を欲する者は来たれ。事業の発展を願う者は来たれ。家運の繁栄を願う者は来たれ。病気、災難、不幸に嘆く者は来たれ。大日本霊友会法第1号から